草津レポート。新年明けましておめでとうございます。シンガーソングライターのあいみんです。この番組は2018年の11月からスタートして3年目となります。これからも皆様の協力を得ながら、草津市内で行われる行事や講座などを現地レポートしてリスナーの皆様にお届けしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回は最初に三日月大蔵滋賀県知事から新年を迎えてのリスナーへのメッセージをいただきましたので、お聞きいただきたいと思います。そして2つ目はアミカホールやクレアホールを拠点に活動されているコーラスグループ風花さんへのインタビューです。3つ目は女性起業家として下笠町でハウス栽培を手掛けておられる西岡優子さんへのインタビュー。そして4つ目は草津市のパブリックコメントに関するお知らせ。そして最後に年末に草津クレアホールで開催されましたコンサートの模様をお届けいたします。それでは早速、三日月知事からリスナーに向けての新年のコメントをお聞きいただきましょう。
滋賀県知事の三日月大蔵です。新年明けましておめでとうございます。ラジオをお聞きの皆様におかれましては、決意も新たに新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。今年が希望に満ちた、たくさんの幸せのある一年になりますことをお祈り申し上げます。牛年ですので、自分らしく着実な一歩を歩み出せる一年になればいいですね。私は昨年の漢字一文字寒を選びました。感染症の寒、感謝の感、そして感動の感です。新型コロナウイルス感染症の拡大でたくさんの恐怖感を感じましたが、医療福祉現場をはじめ命を守るために頑張っていただいている皆様方の取り組みに心から感謝いたします。またたくさんのご支援ご講師をいただいております。とても心強いことです。感謝いたします。このコロナ禍において琵琶湖をはじめ豊かな自然に囲まれる滋賀県、滋賀県民であってよかったなと実感していますし、子どもたちや若者、文化芸術を届ける方々のお取り組みによりたくさんの感動をいただくことができました。ぜひこれからにつなげていきたいと思います。今年コロナを経験しましたので、改めて県民の皆様方の命を、すべての命をしっかりと守る取り組みと、 CO2 ネットゼロ、脱炭素化をはじめ、未来を、より良い未来をしっかりと作るという取り組み、こういった取り組みなどを充実させていきたいと思います。より良き自治を作り、本当の意味での健康滋賀を作る、誰一人取り残さない、持続可能な健康滋賀を作るために一緒に頑張っていきましょう。一人の100歩よりも100人の一歩です。ラジオをお聞きの皆様方と今年も県内いろんなところでお会いをし、お話をし、一緒により良い滋賀を作っていくための取り組みを展開していきたいと思いますので、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。
三日月知事から感染が広がるコロナ禍において、すべての県民の命をしっかりと守る取り組みを行うことや、脱 炭素化社会の取り組みなど充実し、より良き自治を作り、持続可能な健康志願を構築していくといったことが力強く述べられましたね。それでは次にお聞きいただきますのは、アミカホールやクレアホールを拠点に活動されているコーラスグループ風花さんへのインタビューです。コーラスグループ風花さんはメンバーが16人で70歳から80歳代が中心ですが、コロナ禍において飛沫感染防止を行いながら練習ができるよう、段ボールを使って一人カラオケボックスを考案されました。そして段ボール会社の協力も得ながら2ヶ月かけて制作し、これを使って練習するといった工夫をされています。お話を伺ったのは代表の大西さんと特別顧問の北村さんで、聞き手は銀ララのお二人です。
アミカホールやクレアホールを拠点に活動していただいておりますグループの方にご登場いただきまして、はい、その活動の様子をお話ししていただくコーナーとさせていただきます。
はい、はい、本日はですね、コーラスグループの風花さんに来ていただきました。
はい、
お二人、代表の方と特別顧問のお二人に来ていただきました。
はい、
はい、
代表の大西さんです。こんにちは、よろしくお願い
いた
します。
はい、こんにちは、大西でございます。はい、お願いいたします。
お願いいたします。そして北村さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
元気なお二人ですけれども。
本当ですね。
そうですね、
めちゃくちゃマイク通りがいいですね。
はい、とてもいいお声で
、はいはい、
まあ、大西さんなんかはですね、うん、お声を聞くと、あのおっちゃんやって思われる方がね、
そうね、何度か ね舞台でもご一緒されたことがありますし、はい、
ね、はい、そしてあの小学校のね、あの校門に立っていただきまして、うん、子供さんたちに朝大きなお声をかけていただいたりしたこともありましたよね。
そんなこともございました。
はい、はい、元気いっぱいのお声ですね。
おはよ
う、そのお声を生かしてですね、うん、お二方は風花で、うん、アミカホールを拠点に活動されているということなんですが、
はい、
どのような活動されていらっしゃるんでしょうか。
はい、
コーラスグループですね。
はい、ありがとうございます。はい、我々70代80代を中心に、かなりベテランの人間たちがこぞってコーラスを楽しんでおります。
はい、
中でもとりわけ昨今のコロナに、半年間やられまして、お休みしてました。
はい、
いつまでも休んどるわけにもいかんやろうと、
はい、
もうぼちぼち何とかしようやという時に、北村さんがアイデアをくれました。
はい、
北村さん、お願いします。
そのアイデアとは何ですか、北村さん。
はい、はい、要するに飛沫感染が一番僕たちには怖くて、ね、うん、はいはい、特に合唱ではそういう基準が全然表明されませんでしたので、今でもほとんどされてませんけども、はい、それで、まあ、一人カラオケボックスっていうのを作ってみようと。
どんなものですか、
一人カラオケボックス。
すなわち、段ボールを180センチぐらいの高さの段ボールを、こうこの字型にしまして、
はい、
で前をこう大きく、カッター切りまして、横もカッターで切りまして、でそこにビニールをこう貼りまして、でその中へ椅子で座って歌うっていうことを考えました。
昔の電話ボックスみたいな感じです。
そうですね、まあ、後ろは空いてますけどね。
はい、
ちなみにちょっと団員さんは何名おられるんですか。
あ、そうです、申し遅れました。今16名で活動しております。
16名ということは、その16、はい、16人分の箱があるということですね。
は
い、
2月かかりました
作るだけで
慣れんことで、
はい、まあ、でもこの休会中にそのようなことをお考えになって、でお作りになった。
僕たちにとって助かったのはやっぱり、草津四季さんっていう、あの段ボールの、レンゴ四季さん の、 子会社みたいなんですけど、
はい、
そこの社長さんにお話ししましたら、はい、安価でその段ボールを、大きいやつを、分けていただいて、非常に金銭的にも助かりました。
は
い、
その、まあ、設計図を書いてお作りになったわけですか。
まあ、設計図ほどでもないですけどね。はい、大変でした。
あ、そうですか。
切るのが大変でした。で、こういうの普通は段ボールはみんな鋼で、形を作るんですけども、それなお願いしようと思ったら、もう何十万ってかかるよって言われて、
そうですよね。
はい、それでだから自分の手で全部やって、そしてビニールをまた買いに行きまして、そこへ貼ってっていう形にしました。
まあ、その作業から始まったわけですね。
はい、はい、まあ、はい、そのおかげで、合唱の練習を始められることになったわけですね。
はい、そうなんです。
はい、まあ、それがもうコロナがいろいろ渦巻いている期間を終わっ って、まあ、少し歌ってもいいかなという状態になったのが、
はい、慣れもございましたし、はい、まあ、世間も少し緩んできたのかなというタイミングで、はい、9月からスタートしました、
はいはい。月にどのぐらい練習されてるんですか？
月にね2回、
はい、
第2月曜日と第4月曜日の朝10時から12時まで、はい、2時間ずつ、うん、頑張っております。
先生を、中心に16名の方が頑張って、はい、皆さん、楽しんでいらっしゃいますか？
楽しくやっております、
はい。
北村君はアカデミックなコーラスをずっとやってましたんで、
はい、
なかなか気に入らん部分も多いらしいんですが我々年寄りはぼちぼちやろうかというのがメインでして、
わきあいあいとですね、はいはい、いろいろな曲を、歌われてるんですか？
そうですね、
はい、
シャンソン、ジャズ、ポピュラーソングはじめ、うん、童謡、小歌に至るまで、
うんうん、
すごい範囲広いですね。
それがですね、うん、そのカラオケボックス、一人カラオケボックスで練習
し、カラオケじゃなくてコーラスボックス、
コーラス、ごめんなさい、一人コーラスボックス失礼いたしましたの練習風景を見ていて、アミカホールで、舞台で練習されてはいかがですかというお声がかかったんですね。
はい、いつもそのボックスを毎回、はい、搬入搬出をしてるのを見かねて、
はい、
ご配慮願って、うん、舞台をお使いになったらどうですかというご提案をいただきました、
はい、
ありがたいことです。
ではこれからはホールで、
ホールですと、はい、のびのびと歌えますし、
そうですね、
でそのボックスもなしでフェイスシールドかマスクでいいんじゃないかという、うん、はい、お話をいただいております、
はいはい、
ありがたいことです。
そうですね、
いやでもね、うん、最初はもうできる方法を考えて皆さんの知恵を絞って、
うん、
そして箱でボックスを作って、うん、そこからリハーサルを始めた、
うん、
その熱意が伝わって、ね、うん、今度は舞台でできるようになった、うん、
はい、
ね、だんだんとできる方法ができるようになってきたというところもまた皆さんにどんどんお伝えしていきたいものですよね。
そうですね、今合唱というのはですね一番追いやられているゾーンなんです。
そうなんです、
はい、
だから ね辞められた団体さんもねたくさんあるわけでしょ。
そう
なん
です
ね、はいはい、まあ、私も合唱団所属しておりますが、うん、まだ練習は始まっていません。止まったままの状態なんです ね、なかなか前に進み出せないというので、そのようなゾーンを、この風花さんの皆さんがですね、うん、こんな風にしたらできることもあるんだよというようなことを、合唱をやってらっしゃる皆さん、うん、コーラスを愛してらっしゃる皆さんに声を届けたいということで今日はお越しいただいたんですね。
はい、ありがとうございます。
なるほど、
はい、では最後に一言ずつ、うん、皆さんにお言葉を頂戴できますか？
はい、はい、ありがとうございます、
はい、
我々もない知恵を絞りまして、
はい、
やめるのは簡単だと。
そうですね、
やめてしまえば老人はそのまま終わってしまいますんで
いやいやいやいや、
なんとかやれる方法を探すというのが、
はい、
生きる術であろうと、
はい、
でコーラスはもちろん楽しいし、
うん、
楽しくなければ人生を過ごせないと、
うん、
しかめっ面じゃ面白くもなんともないから、
うんうん、
なんとか楽しいコーラスを続ける方法を、うん、今後もいいことがあれば皆さんのお知恵を拝借して模索しながら進んでまいりたいと思っております。
はい、
ありがとうございます。
はい、いやも
う
この大西代表の言葉に心打たれましたね、
うん、そうですね、まあ、これ大西さんいたらね、うん、はい、みんなついていかれると思います。
この言葉でね他の団体さんもね、うん、もうできない理由を言ってしまったらできないので、
そうですね、
できる理由を考えて、ね、どんどんとね少しずつでいいのでやっていったらまたなんか新たな展開が見えてくるんじゃないかなというところですよね。
そ
うですね、それを今風花さんが示してくれてるという、
はい、
そういうことでございますね、
はい、北村さんいかがですか？
はい、コロナっていうのはね、うん、目に見えませんので、
うん、
どこまでしていいか本当のところわからないんですけれども、うん、まあ、その時その時富岳さんの利権さんとの、うん、結果をいろいろテレビで拝見してそれに対応してきました、
はいはい、
ですので、まあ、我々、まあ、お金も知恵もないんですけれども、
はい、
やる気さえあれば何か形でできるんじゃないかと思いますので、はい、多くの合唱の皆さん方にも、
はい、
元気出していただいてやっていただけたらということで、
はい、
エールを送りたいというふうに思います、
はい、
なるほど、
ね、今話題になっております
。なってますかね、
エールですよね。
これにちなんで、はい、合唱でもエールをみんなに送るじゃないかということでございまして、
うん、はい、
来ていただきました、
はい
はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
もうぜひね、コロナが、ね、なくなったら、は
い、そうです、
ね、レパートリーが145曲あるということです。
それ言います。
このレパートリーをですね、はい、全部パレードにして全曲歌っていただきたいと思います。
はい、またね風花の皆さんの歌声がですね、はい、ホールで、ステージで歌われる姿が、もうね早く 見たい、うん、聞きたいと思ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思います、はい、どうぞお元気で頑張ってください。
ありがとうございました。
はい、はい、今日はありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。年末から新型コロナウイルス感染症が拡大していますが、いろいろと工夫しながら取り切っていきたいですね。次のレポートは、女性起業家として下笠町でハウス栽培を手掛けておられる西岡優子さんへのインタビューです。西岡さんは草津市が行っている女性チャレンジ塾の起業塾や農業大学校などで学んで起業されたんだそうです。現在生産されているのは薄皮のミニトマトで、愛称はアマプヨ。12月で生産の時期は終わりましたが、いちご生産も手掛けていきたいと話しておられました。それではインタビューをお聞きいただきたいと思います。聞き手はムッシュさんこと村川圭一さんです。
ボンジュー、うんふん、あはんというわけでございまして、ムッシュこと村川圭一でございますが、今日はですね、草津市の下笠町の方にお邪魔してるんですけども、すっごいでかいビニールハウスがあってですね、今中にいるんですけど、すごい暖かい状況でね、この季節に申し訳ないっていう感じなんですけども、今日はあの日だまり農園さんというですね、あの農業で起業された女性の方にお話をお伺いできればと思っております。では早速お話をお伺いしていきましょう。西岡さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。西岡優子です。
よろしくお願いします。西岡さんは、こちらの農園起業されたということなんですが、はい、起業されてどれぐらいですか。
今年の3月に、県立の滋賀県立農業大学校を卒業して、はい、卒業後に起業、はい、そういうことなんで、まあ、3月ですね。
3月、
はい、
ということは、まあ2021年の3月で丸1年と
経ちます。はい、
そうですね、
はい
はい、でもこのハウスすごいでかいですよね、これね。
そうですね、あの85メートルの奥行きがあります。
85ですか。
はい、
確かにね、これあの今あのビニールハウスのあの端っこの方にね、あの、うん、お邪魔させていただいてるんですけど、奥行きがすごい一直線にね、長い通路みたいになってまして、両脇に作物がなってると。
はい、トマトです。
あ、今トマトですね。
ミニトマトですね。
はい、
はい、
このミニトマトのアマプヨ、
はい、
ね、僕さっきあの見させていただいて、味見もさせていただいてっていうところなんですけど、
はい、
すごいびっくりしてるんですよ
はい、なんか皆さんそうおっしゃってくださいます。はい、
ね、とにかくあのプチトマトのイメージってどうしてもあの皮がプチッとしてるというか、それでプチトマトなのかみたいなそういう印象もあったりするんですけど、
はい、
このすごい柔らかいんですよね。
そうですね、あのそれがもう特徴、薄皮、もうごく薄皮のミニトマトになってます。はい、
それでね、あの柔らかいトマトってあるっちゃあるんですけど、なんかそういう柔らかさとは違って、この果肉っていうんですかね、
はい、
果肉自体もしっかりあの力があるような、
うん、そうですね、
そういう柔らかさですよね、これね。
はい、で特に私はもう完熟取りをしたいと思ってるので、
はい、
あの甘くなってからの収穫を心がけてるので、多分それがより感じられるのかなと思います。
ね、いやすっごい甘くてね、フルーツみたいな感じでして、
はい、うん、
いやこれ本当、そしてこれツヤツヤなんですよね。
そうですね、見た目も形もちょっとサクランボに似てるんですよ。
あ、そうサクランボだこれ。
はい、なのであの、まあ、サクランボトマトっていう名前をつけてらっしゃったりとかも、そんな方もいらっしゃるんですけど、私は、まあ、あの甘くてぷよっとしてるので甘ぷよにしたんです。
いやこれね、はい、インスタ映えるよみたいな感じでね、これ実際宝石みたい本当に、
はい、
それでまたあの薄皮だからもう非常に柔らかいから、これあの、はい、パックに詰めるのもね そうですね、結構慎重に、
はい、もう収穫の時から結構気は使います。収穫の時もこう幹に当たったりとか隣同士で擦れたりするともう皮が破けてしまうので、
はい
はい、まあ、収穫とパック詰めはちょっと気を使いますね。
なるほどね、はい。
でまあ、それだけちょっと柔らかい傷つきやすいっていうのもあって、うん、
はい、
ちょっと輸送性に向いてないんですよ。だから、
は
あ
は
あ
は
あ、スーパーさんとか、
はい、
市場経由で行くとかっていうのにはあまり向いてなくて地産地消向け、
はい、
なので私はここで販売させてもらってるんです。
なるほどね。そしてまあ、この放送が流れてる頃には、
はい、
実はこのトマトの時期っていうのが終わっていて、
はい、
残念ですけどね、また時期が来たらまた、
はい、
トマトの時期になりますけど、
今回は12月、2020年12月で終わるんですけど、
はい、
次は5月ぐらいに取れ始める予定です。
5月
ぐらい、何もなければ、
何もなければ、
はい、
はい、よほどのことがなければ、
そうですね、はい、
ね、そしてまあこの放送が流れてる時期っていうのは、
はい、
いちご、
そうですね、はい、
いちごの方に取り掛かられると、
はい、
はい、ちなみにどんなイチゴに、
あ、イチゴは秋姫っていう品種、もう一種類だけなんですけど、
はい、
みずみずしくって、あ、秋姫も柔らかいんですよ。
あ、はい、
柔らかくてみずみずしくて甘くてできる、うん、粒が大きめ、
あ、大きめで
っていう、はい、私が一番好きな品種でなので選んだんですけど、
はい、ね、まあ、好きなものを選んで、
そうですね、
栽培していくというところでね、
はい、
それがまあこの放送がある1月から、
そうですね、1月からこれも5月ぐらいまで半年、
うん、
はい、取る予定にしています。
なるほど、
ね、何もなければ
何もなければよほどのことがなければというところですけどね、はい、それでまあそのいちごもこの場所で、直売の方をされて、
あ、はい、そうです、
はい、この日だまり農園ですけど、
はい、
日だまり農園の由来って何なんですか。
うん、ちょっと私も忘れがちなんですけど、いや、なんかこうちょっと野菜を作るんだけれども、こうポカポカしたこう優しい光に包まれた中で育った野菜みたいな、
うんうんうん
う
ん、
そういうあったかいイメージを持った名前にしたいなと思ってて、
はい、
でちょっと友達と相談したら2人同時に日だまりはって出たんですよ。あ、じゃあもうそれにしよう、
いただきっていう感じで
もう2人ともが日だまりが出た
ん
ですね、はい、なので私1人やったら他の名前になってたかもしれないんですけど
はい、
はい、
なるほどね、
友人のおかげです。
なるほどなるほど。でも確かにこういう太陽の光を浴びて、
はい、
ほんわかするというかね、
そうですね、うん、はい、
そういう環境で育ったトマト、う
ん、はい、
その他のイチゴや野菜ね、はい、日だまり農園の名前がぴったりかななんていう
ふう
にね、思ったりしますけど、
はい、
西岡さん自身は農業で起業された女性だったということでね、
はい、
まあ、いろんなちょっとキーワードがあるわけなんですけどもともと起業をしようというふうには思われてたんですか。
いえ、もともとは特に意識は全然してなくて、私和歌山出身なんです、
はい、
で普通に働いてたんですけど、
はい、
まあ、滋賀の人と結婚するってなって、
はいはい、
じゃあ滋賀にいたら何か新しいことを仕事をしないといけない、
うん、
ただもう私は事務職が向いてない、会社勤め向いてないなと思って、
はい、
それだったら、まあ、実家でずっと母が家庭菜園やってて、
はい、
それを手伝ってて、
うん、
なんか楽しかったのと、うん、あと、まあ、滋賀に来る1年前ぐらいから、
はい、
なんか社会人向けの農業学校、
はあはあはあ、
週1回1年間なんですけど、
はい、
うん、兵庫にあってそこに通ってみたんです、
はい、
そしたら、まあ、皆さんちょっと志の高い仲間ばっかりやって、うん、それに感化されて、
うん、
私も農業にしよう、で農業で独立しよう、
うんうんうん、
でそこで思ったのかな、
はあ、
で実際こっち来て農家さん、草津の北山田の農家さんで働かせてもらって、
はい、
でまあ 3年弱ぐらい働いたんですけど、うん、その中でまあいろんなこの農家さんの考え方とかを、
はい、
まあ、あと作物の育て方ですよね、うん、をちょっと教えてもらって感じ取りながら、で自分がしたい作物っていうのが、
はい、
まあ、イチゴとこのミニトマトだったので、はい、うん、ちょっとそこの農家さんではこれは作っていちごもミニトマトも作ってなかったんで。
あ、そうなんですか。
はい、なのでいきなり独立ではちょっと自分も心もとない
不安が
なので、1年間あの県の滋賀県立農業大学校に通って、うん、あのしっかり教えていただいて、
はい、
で独立をしました。はい、
それでまあ草津市の企業塾なんかも利用されて、
はい、あ、そうなんです。働いてる時に、はい、受けさせていただいて、でもまあ、なんて言うんでしょう、ああいうセミナーを受けるのが本当初めてだったんで、
うん、
ちょっと内容にびっくりしたのと、
はい、
あともう、こうスタッフの方が熱くて、
熱すぎ、熱意強め。
そう、熱意がすごくて、すごい応援してくださって、
はい、
もうそれが感じられたんですよね。
うん、
でなのでちょっと厳しめっていうところはあったんで、うん、私にとってはね、
はい、
でも全然知らない世界だったしっていうので、うん、ちょっと大変だったんですけど、でもそこで学ぶことによってなんか自分の起業に対する道筋、考え方っていう、うん、そういうのが定まったような感じがありましたね。でその草津市の起業塾の方は、
うん、
まあ、2ヶ月なんですけど、終わってからもなんかバックアップセミナーみたいな、
は
い、
うん、
ブラッシュアップセミナーとか、はい、そういうのを受けさせていただけるんです。
は、
無料で、
はいはいはいはい、はい、
なのでそこでまたはちょっと忘れ気味なことを思い出したり、
うん、
また新しいアプローチの仕方とか、
うん、
あのそういうのを聞ける学べる機会が草津市はすごいあって、はい、でそこで受講させていただいて、まあ、よりちょっとね、自信を持って企業に迎えたかなっていうのはあります。感謝してます、本当に。
あ、フォローもしっかりされてるんですね。
ものすごくしっかりされてる。もうこれは、うん、他の市の受けたけれども草津市はもう全然ダントツにいいと思います。
あ、そうですか。
はい、
いや、まあ、その草津市のね、起業される方へのフォローの体制と、
うん、
まあ、西岡さんのようなね、あの起業を志される方の熱量と、はい、うまい具合に掛け合わさって、
うん、そうですね。でうまい具合に導いてくださいましたね。で最後は私たちの時は市長の前でプレゼン4分間っていうのがあったんで、はい、もう頑張ってアマプヨを、うん、はい、プレゼンして、
うん、
はい、でこの間市長買いに来てくれました。
あ、そうなんだ。
私はこのトマトがちょっと草津で有名になってほしいなと思ってて、
あ、
はい、私一人で作って私が売って終わりじゃなくて、うん、
はい、
なんか草津メロンとか、
うんうんうん、
あの美白元気アスパラとかアイサイナとか草津のブランドってあるじゃないですか。
はい、ブランド野菜ってありますよね、
はい、うん、なので草津のトマトといえば青、あのアマプヨってなるような草津ブランドにしたいな、うん、なっていってほしいなと思ってて、ね、
はい、
なのでちょっと私新規で農業を始めた新規就農者っていうんですけど、
はい、
あの新規就農者向けの品目、
うん、
栽培品目にすごくいいなって思ってるんですよ、他と違うトマトっていうことで、うんうん、
はい、
なのでちょっと新規で農業を草津で始めたいって方が、うん、このアマプヨを作ってくれたら、
うんうんうん、
まあ、一人でやったらね、できる量とか、うん、規模が限られてるので、
まあそうですよね、
はい、
う
ん、販路とかも限られるんですけど、みんなで作ってみんなでこう力を合わせてじゃないんですけど、
うん、
あのやったら大口の取引ができたり、あと草津市の給食とかに提供できて、
はい、
草津の子どもたちが小さい時から、
うん、
食べてたトマトは甘ぷよって言えるような、そういう流れができてくれるとちょっと嬉しいなと思ってるんですけど。
そうですよね、はい、でもそれぐらいの力があると思います僕、
うん、
うん、ね、もう草津の子供たちがね、小さい時からこれを食べて育って、
アマプヨ知らんのみたいな感じで、うん、他の県、う
ん、これプチトマトなんとかってよそで言ってたりとかね、はい、するぐらいのインパクトがありますからこれは。
そうなんです。でそうすると、うん、なんて言うんでしょう、草、まあ、農業の人口も減ってるんですよね、うん、高齢化 で、はい、で耕作放棄地とかが出たりとかがあるんですけど、うんうん、でもやっぱり農業をしたいっていう、うん、若い人たちもいるので、はい、ただ農地を見つけるとかがすごい大変なんですよ。
あ、農地を見つけるのが、
うんうん、ものすごく大変で、私は結構簡単に見つかった方なんですけど、はいはい、やっぱり全然知らない人に大切な土地貸したくないとか、やっぱ不安を持ってはる地主さんって多いので、はい、なんかやっぱり知り合いに貸すとかそういうのが多いんですね、
はい、
大農家さんとか、
はい、
だからちょっと新規で農業したいっていう人は、うん、したくても土地がないからできないとか、そういうバックアップしてくれるこう県の普及所っていうところがあるんですけど、ええ、そういうところを知らなかったり農大を知らなかったりとかもあると思うんで、はい、なので、まあ、新規の人が増えると、うんうん、その草津の、ね、農業の裾野が広がるというか、で、はい、いろんなね、うん、こう人が増えればいろんなアイデアも出てきますし、
はい、
いろんな新しい農業もできるのかなと思ってるので、まあ、特に新規の人に、こう草津でしたいっていう新規の人にこのアマプヨを栽培してもらえたら、うん、私も嬉しいなと思ってます。
なるほどね。でまあ、新規就農者の、ね、方なんかやっぱり手探りでね採取されることが多いと思うんですけど、
販売大変です。販売先を見つけるのは、
まあね、たまたま今言わはったんが青花館とか、
はい、ワクワク広場とか、
まあ、積極的にね、はい、そういう農家さんのものを置いておられるようなお店さんもあることはあるけど、はい、
そうなんですけど、やっぱり今特に野菜がすごく安いので、はいね、市場に持って行ってもあまり値段がつかなかったりとかするんですけど、これはここで売れる、
うん、あ、ここで売れる、
うんうんうん、で皆さん喜んでくれるので、ただ知名度が全然ないので、やっぱり今口コミで徐々に広がってはいるんですけど、うん、もうちょっと広まってくれたら、うんうんうん、草津に来るっていう人も増えるのかなと思ってますし、まあ、経営も安定するのかなと思ってます。
もう日だまり農園で野菜、うん、果物を買うのを目的にね来られる方が
そうですね、
どんどん増えてきたりとかね、
増えてほしいし、まあ、新規就農者の方で直売をするのであれば、そっちにも行ってもらったらその人の経営も安定するし、そしたらアマプヨの生産が安定的に供給できて、子どもたちにも食べてもらえるしとか、はい、そんな感じでいけたら嬉しいなって一人で思ってます。
なるほどね、はい、まあ、でもそういう広がりがねできればね、草津のブランド野菜で、うん、プチトマトで言えば、うん、アマプヨですよと、
はい、
いうのが言えるようなね、
そうですね、
感じになっていけばすごくいいですよね、
はい、
そしてまあこの日だまり農園さんもまあ今ハウスがあって、
はい、
今はこのトマトに関してはハウスのとこで直売をされていると、はい、まあ、イチゴの場合はちょっと虫の関係でね、ハウス内の立ち入りがちょっと、
はい、そうですね、でまあ基本的に今はちょっと本当は直売所をまた敷地内に建てるつもりではいるんですけど、
うん、
今回間に合わなかったので、もう苦肉の策でこのトマトハウスの入り口で、はい、販売させてもらってるんですけど、
うん、
まあこれはちょっと今回限りかなと、
仮の直売所というか、はい、
そうですね、うん、まあ、来年の今頃はちゃんとした直売所ができてればと思ってるんですけど、
まあ、順を追ってっていう感じで ね、ちょうど目の前にね、直売所に
最適な
スペースが、
はい、あるので、
はい、
活用したいんですけど、ちょっとまだ、
はい、
私が動ききれてない
ですね。あとはもう旦那さんなんかにご協力いただいて、ね、
そうですね、はい、いろいろ小屋を作ってくれたりとか、
あの小屋そうなんですか、
はい、2人で 忙して、あとはだいぶ頑張ってくれました。
はあ、実はね旦那さん僕知ってるんですよねっていうところなんですよね、はい、実はまあその縁で ね、
あ
の今回お話、ね、お聞かせいただけることになったというのもあるんですけど、はい、はい、そうか、ね、夫婦愛も感じていいですね
ありがとうございます、
いや夫婦仲良きかなみたいな、ね、まあ、感じで、はい、そういうのが垣間見えていいなと思いますけど、はい、そしてまあ今後そういう直売所なんか作っていかれて、
そうですね、直売所作って、まあ、一応私あのミニトマトとイチゴをメインなんですけど、うんうん、実はイチジクもしてて、うん、
あ、イチジク、
はい、イチジクは8月から10月ぐらいの販売になるんですけど、うん、はい、なのでそれもここの直売所で販売できたらいいなと思ってるんで、早く建てないといけないですね。
へーちなみにそれ以降あの野菜とか果物の品目増やしていこうとかっていうのはお考えなんですか？
はい、あ、はい、それはあります。私やっぱり何でしょう、実のなるものが好きなんですよ。
あ、実のなるもの、
はい、うんうん、なので、で、まあ、和歌山出身っていうことで、うん、一番馴染みのある果物はもうみかんなんですね、
うん、
なのでちょっと空いてるスペースがあるので、うん、柑橘類を植えたり、うん、でちょっと借りてるハウスがまだある、まあ、ちょっと活用できてないんですけど、うん、あるので、うん、ブドウも好きなんでブドウとか、
はいはいはいはい、
はい、いや果樹系、
果樹系、
はい、うん、をちょっと増やしていきたいなと思ってます。なので日だまり農園、日だまり農園ですけど果樹園でもありたい。
うん、
はい、
なるほどね。でも今後のね、どのようにして日だまり農園が発展していくのかっていうのもね、
はい、
非常に楽しみで、逆にもう今のうちに来ていただいた方がね、次来た時にわあまたなんか変わってるとかね、そういう変化なんかも大きく感じられるかもしれないし、
ね、まあ、このちょっとね、まだ掃除が行き届いてない、うん、状態を見れるのは今だけかもしれないこんなんやったのに、あんなんやったのにこんな綺麗になったねって言ってもらえたらいいなと思ってます。
なるほどね、わかりました。ではあの最後のにもう一度繰り返すかもしれないんですけど、
はい、
あの草津市の方にね一言何かアピールいただけたらと思うんですけど。
そうですね、私は立東在住なんですけど
あ、行っちゃったよみたいな感じですけどね
ごめんなさいね、
はい、
そう、和歌山から嫁いできて、
うん、
で、まあ、南草津の人 と結婚したんですけどね。
あ、そうそう、
はい、で、まあ、ちょっと離島に住んでるけれども、うん、草津でこう仕事、
うん、
農業ができることになって、
うん、
それまでもすごく今ね、こう作物作って販売してますけど、ここに至るまでにすごい助けていただいたんですよ、
うんうんうんうん、
もちろんあの働かせていただいた農場の方もそうですし、はい、
うん、
あの学校に、うん、行くためには土地がちょっと必要やったんですね、農地が、うんうんうん、それを見つけてくれた方とか、うん、
はい、
で、まあ、学校に行きながらここの土地をずっとこの日だまり農園の土地を借りたいなって思ってたんですけど、
うん、
どこに聞いたらいいのか全然わからなくて、で市役所 の農業委員会さんっていうところで、はい、あの親切に地主さんのところまで一緒に来てくれて、なので全然知らない人間一人で行くより地主さんの信頼っていうか不安も和らぐじゃないですか、
はい、
でここ心よく貸していただいて、
はい、
でここでこう始めることができたし、
うんうんうん、
はい、で地主さんにもここをすごく協力していただいて、うん、あの掃除とか、
はい
はい、していただいたりしたので、うんうん、もう私一人では絶対できなかったし、うんうん、まあ、まず仕事を辞めて学校に行くっていう、ね、収入源を失うっていうのを許してくれた旦那と、
うんうん、
夫と、はい、にはちょっと感謝してますね。でいろいろ今はこのアマプヨのファンの方が増えてきて、うんうん、で口コミですごく広げてくださってて、
うんうん、
誰々さんに聞いてきたっていう方がすごい増えてきて、
うん
うん、すごく、はい、皆さんに助けてもらってますね、草津の。なので、はい、ありがたさしかないです、
はい、あともこのアマプヨを広げていくことで、
はい、
ね、草津市の方に喜んでいただけるようなね。
そうですね、ね、はい、
感じになっていけば。でも本当美味しいんだよなこれ。これがまあ、2021年の5月ぐらいからまた
5月から7月ぐらいまで、はい、
そしてこの放送がある時期っていうのはもう秋姫いちご、
そうですね、いちご
です、ね、販売されてるんで、ぜひとも放送お聞きの方はね、
はい、
秋姫を、
そうですね、秋姫スタートで、
うん、
はい、終わる頃にはアマプヨが出てくるので、アマプヨが終わる頃にはまたイチジクが出てきて、でイチジク終わる頃にはまたアマプヨが出てきて、でイチゴっていう流れなので、
四季を投じてね、
そうですね、はい、楽しんでいただけるような作物を今後も作れたらなと、私も楽しいので、
ね、
はい、
ぜひとも訪れる方も楽しみにしていただきたいなと。
そうですね、はい、
本当食べないと損するよと思うぐらい、
これは食べないとわからないと思います、
食べないとわからない本当に、
はい、
食べて本当に驚く。
ちなみにこれなんかトマトを食べれないお子さんが食べるっていうのはすごくよく聞きます、
ああそうだそうだ、
はい、やっぱりあのトマト食べるわって言われる、
なんかね、いい意味でトマトしてないところはありますよね、
はい、
トマトなんだけど
なんか新しいフルーツみたいな、
そうです、そのイメージがありますね、
はい、
はい、今日は日だまり農園の西岡優子さんにお話をお伺いいたしました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。このインタビューは湖南フリも草津版の1月号にも記事が掲載されていますので、ご覧いただければと思います。草津レポート、次は草津市のパブリックコメントに関する話題です。パブリックコメントとは、市の基本的な政策を決めるとき、政策の原案を市民に公表し、市民から寄せられた意見を政策に反映するとともに、原案に生かせるかどうか検討し、その結果と意見に対する市の考え方を公表する制度のことです。広報草津12月1日号では、第3次草津市環境基本計画案など8つの計画案などについてのパブリックコメントが募集されています。前回の放送では第4期草津市地域福祉計画案についてのご紹介をさせていただきましたが、今回は草津市行政経営改革プラン案へのパブリックコメント募集についてお知らせさせていただきます。それではお聞きください。
草津市役所経営戦略課よりお知らせします。草津市では将来世代に負担を先送りすることなく自立する自治体を目指すため、行政サービスの質の向上、事業の見直しなどによる重点施策への人員・財源の戦略的な配分、財政規律の確保と健全な財政運営の維持、草津市役所の組織力の強化と職員の資質・スキルの向上の4つを目指す成果に掲げた草津市行政経営改革プラン案を策定しました。この計画案では、全国的に人口が減少する中、草津市においても年々高齢化率が高まるなど、市政を取り巻くさまざまな環境が変化・多様化し、よりきめ細かな住民サービスの提供が求められており、厳しい財政状況をはじめ、近い将来訪れる人口減少局面で生じるさまざまな課題による影響を最小限に抑え、今後も安定的な行政運営を確保するとともに、行政サービスの質を向上させることを目的とした計画になります。今回この計画案に対して市民の皆様からのご意見をいただくために、パブリックコメントを実施しています。実施期間は今月20日水曜日までとなっています。ご意見を住所・氏名・連絡先などを明記の上、 窓口へご持参いただくか、または郵送、メール、ファックス、いずれかの方法で経営戦略課までお願いします。パブリックコメントの募集および計画案の詳細につきましては、草津市ホームページ市役所の経営戦略課もしくは情報公開室、草津図書館、南草津図書館にございますのでご覧ください。皆様からのご意見をお待ちしています。
パブリックコメントは市民参加の手法の一つとして大切な制度です。ぜひ皆様からのご意見をお寄せいただきたいと思います。なお、先ほどスタッフが読み上げた原稿を制作していただきました草津市経営戦略課の寺田さんからリクエストをいただきましたので、エレファントカシマ氏の俺たちの明日をお聞きいただきたいと思います。草津レポート、今回最後のレポートは12月27日に草津クレアホールで開催されました気軽にクラシックコンサートを紹介したいと思います。このコンサートは市民と作るコンサート2020の年越しコンサートとして開催されました。演奏は草津チェンバーオーケストラの皆さんで、女性声楽家グループセシリアンシンガーズが第1部と第2部に1曲ずつゲスト出演されました。ただいまからお聴きいただきますのはマスカーニ作曲の歌劇カバレリア・ルスティカーナ感想曲と、コンサートの最後に演奏された琵琶湖秋光の歌です。
急にステージが華やかになりましたね。歌はセシリアシンガーズの皆さんです。それではお届けしましょう。マスカーニカバレリアルスティカーナより感想曲、お楽しみください。
Thank you.
の贈り物、琵琶湖秋光の歌をセシリアシンガーズの皆さんも入っていただきまして歌いたいです。さあ会場の皆さんも大きな声でと言いたいところですが、マスクの中でちょっと我慢をしていただきまして、心の中で一緒に歌っていただきたいと思います。それでは琵琶湖秋光の歌お届けいたします。
草津レポート、今回は三日月泰蔵滋賀県知事の年頭挨拶の後、アミカホールやクレアホールを拠点に活動されているコーラスグループ風花さんへのインタビューや、女性起業家として下笠町でハウス栽培を手掛けておられる西岡優子さんへのインタビュー、そして草津市のパブリックコメントに関するお知らせ、そして最後に年末に草津クレアホールで開催されましたコンサートの模様をお届けいたしました。なお 通常この時間は声の広報をお届けしていますが、今回は草津レポートをお送りいたしました。声の広報は第3、第4のそれぞれ金曜日にお送りいたします。草津レポート、提供は草津市、番組制作は FM 草津でお届けいたしました。ご案内役はアイミンでした。それではまた来月をお楽しみに。